QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
逃げ回る大石明子がだんだん面白くなってきました。いや、面白いかこれ。近年こんな人物いたでしょうか。国政政党の事実上トップですよ。今後予想される展開などたっぷりということでいただきました。予想される展開だってね、まあそうですね、よくお尋ねいただくんですけど、榎木田新右衛門のニュースソースはどこなんだっていうようなことをお尋ねになる方いらっしゃるんですけど、もちろんこれはニュースソースは明らかにはできませんが、これね、特に決まった名前はないんですけど、我々は、チーム悪党と呼んでおります。悪党です。悪い政党の党ですね、悪党。で、悪党って言うとすげえなんか悪い奴だっていうイメージがあると思いますけど、ここで言う悪党は、室町時代初期などに出てきていた、いわゆる、腐敗した政治に対して反旗を翻して、例えば、領主を、に対するレジスタンス活動などをやっていた、まあそういう、まあ、荒くれ集団のことを悪党というんですね。これ歴史上出てくる用語なんですけど。で、まあそれを標榜しているわけで。で、平均年齢を申し上げますと、ドンピシャ63歳です。で、なぜかというと全員同級生だからです。で、で、これが、例えば、三人が、司法関係の官僚です。元。もう定年で辞めていたりとか退官しているわけですけど。で、で、それと、元テレビ局の記者です。はい。で、で、残りは、私、榎木田新右衛門と、その直弟子の深谷のぞみです。で、まあ、この、まあ、ざっくり6人ですかね。6人だな。うん。6人が、チーム悪党です。はい。で、このチーム悪党が、このチーム悪党もですね、別に一枚岩ってわけじゃなくてですね、あいつら口固いときは本当に何にも教えてくれないんですよ。例えば、政権を揺るがすようななんかいろんな話があるんだと。あるいは外交上の何かとかっていうのはね、絶対教えてくれないですよ。これは。後になってだいぶ事件が露見したときに、実は俺たちも知っててさ、とかって、だよな、とかっつって、なんで教えてくれないんだよ、お前ら、って。教えられるか、お前、こんなことで。これ、国家を揺るがす大変なことだぞって言われて。そんなもんペラペラ歌うようだったら、これならこんな商売やってねえよとか、そらそうだなと思って。で、ところがね、彼らがね、ペラペラ喋るやつがいくつかあるんですよ。今までもそうだったんですけど。それ何かというと、ちっちゃい話です。国家を揺るがすような話じゃなくて、なんか、例えば政治家一人が、なんかそういう汚職的なことをやってるとか、ハレンチなことをやってるとか、なんとかで、それで捜査当局が動いてるとかっていう、そういう話は、ポロポロこう、歌うんですよ。まあ、一緒にね、酒飲みながらネットで、ネット飲み会とか、未だに我々やってるんで、それで、実はな、ここだけの話だけどなって、もうやたらとここだけの話が多いんですけど、なんで、動いてるぜ、とかって言って、何がって、分かったろ、それ。それ以上言えねえよ。動いてるみたいだぜって。もうそれでも伝わるわけですよ。で、今回の、彼らにとってちっちゃい話の代表例は何かというと、令和新選組に関係することなんですよ。で、これは令和新選組がいかにダメであるかってみんな分かってるので、で、これはこんなもん潰れても構わないっていうふうに、彼らははっきり、言ってます。それで、何の役にも立たないこんな奴らっていうふうに思ってますんで、あんなもん、一日も早く潰した方がいいというふうに思っておられる、立派な元官僚なんですよね。ですから、そういったところから、彼らのネットワークを活かして、情報が入ってくると。まあ、ちょいちょいお話ししている、例えば警察庁の、 元官僚であるとか、法務省の元官僚であるとかっていう、あと、やめ検も一人います。はい。やめ検というのは検察官を辞めて、今、悪徳弁護士をやっているというやつですね。で、そいつが私に法律的な知識だとかをちょろちょろ教えてくれるやつなんですけど、まあそういう、チームワーク等というのが、実は IBB の背後に実はいるわけですよ。で、これがその様々な情報をこう、もうこれ、このね、流れはね、もう今に始まった話じゃなくて、本当で20代の頃からずっとなんで、ね、なので、なんだかんだでも40年間そういう、まあ、言葉を変えれば、そうですね、私が代表ではないですけど、もし仮に私の名前を使うならば、えのきだ機関があるんだというふうに思っていただくのが一番簡単かもしれないです。でそこから入ってくる情報、中にはガセもないわけじゃないですけど、最近はそれほどのガセはないですね。で、だからそういったことで情報が入ってきてるんだという話を一応、まあ、ここまではお話できるかなと。で、それで、その上で、まあ、検察、おそらく東京地検が、事情聴取を始めたんだという情報があって、まあ、それを、必ずしも全てを裏取りをしたわけではありませんが、まあ、速報として皆様にお伝えをしたと。そうすると、その後、二の手三の手の情報が出てきて、その情報を今保管してくれているという、形になっていってます。で、おそらくは、山本太郎、大石晃子あたりはもう、かなり厳しい事情聴取を受けることになるんじゃないですか。まあ、もう、まだ受けてないと思うんですけど、もう受ける段階に来てるかもしれないですね。さすがにそうなった時には、もう各マスコミも感づくでしょうから、それは大きなニュースになる可能性は捨てきれないですね。で、まあぜひまあ、注目していただければな、というふうに思っています。それと、まあ、まあ、これ言ってますからね。私、だから30日から東京行くじゃないですか。で、30日あたりは、大阪のどっかで、なんかやるんじゃないですか、大石晃子が。街頭演説みたいなこととか。まあ、要するに、えのきだたちが動かないっていうのは、もう彼女たちにとっては、非常に一番安心できることだと思うんで、ね、鬼の犬間になんとかみたいな形で、やるような気がします。なんか、それ皆さんちょっとワクワクしながら見といてください。ええ。本当に姑息ですから、やると思いますよ。で、でもその時になんかこう何を言うか知らないですけど、で、あとまあ、いろいろ令和の中で気になるのは、まあ、例えば、尼崎の、市会議員やってる、八幡おかんの事務所が、クローズになるんだという情報が出ましたね。で、それは何なのかお金の問題なのか何なのかちょっと私も調べてないから分かんないですけど、そういったことなのか、それと、まあ、もう、高谷さんじゃない、高井隆史、副幹事長が、まあ、かなり、まあ、特にその高谷さんの一件に関してだとか、そういったところで、もう迷走しっぱなしなので、で、これが、もう、いろんなところで発言の、そごというか、嘘というか、そういったものがもう指摘されているわけで、彼ももうだんだん逃げ場を失っていくんじゃないかなというふうに思いますけどね。本当に本当にここまでダメダメになっていくとは、ちょっと想像してなかったです。もうちょい潔さというか、例えば自分は間違ってないと主張した上で、堂々と戦いますぐらいな感じで、抗ってみせますぐらいなことを宣言して、そして自ら、潔白を晴らそうとするというような行動に出るかなと思ったんですけど、どうもそれはない。まあおそらくそれは潔白を、証明しようにも、できないですよ。これ。これ潔白じゃないですもん。だって完全に真っ黒ですから。これ。黒をグレーにしようという、意図で何かしようってすればできたかもしれないけども、もうここに及べばもう無理ですね。誰もが真っ黒だと思って来始めたでしょ。なので、 令和新選組をまだこの最近まで、何とかして応援し続けよう、支持しようと頑張っておられた一部の有名支持者の方が続々と今離反していて、それで、しかもすごいことに、なんか誰かからなんかフォローされてんなと思って見たら、え、この人がみたいな。なぜあの悪の権化、えのきだ新右衛門をフォローしてるんだろうみたいな感じで、で、メールが来たりして、まあ、いろいろありましたけど、これからよろしくお願いしますみたいな感じのね、ご挨拶をいただいたりとかね。なんか、本当に、状況、情勢が、ガラリと動き始めていまして、本当にまあ、週明け、毎週ね、週明けどうなるんでしょうねって話をしてますが、今度の週明け、この、3月の、まあ、最終、そして、4月の第1週ってことになるでしょうけど、ここの動きも、ちょっと注目しておきたいな、というふうに思っているところですけども。さあ、令和新選組の、オーナーズプレミアムに、現在も入っている、木田優子さんですけど、いかがでしょうか。
一回も入ったことないですけど。
あ、そうですか。僕はありますけどね。
はい。
はい、どうですか。
いや、もう、でも、師匠が、上京したら、またなんか、あれ変わりそうですね。
ああ。まあ、ね、せっかく行くんで、いろんなところでまた、ご挨拶をして人脈を広げてこようと思っておりますんで、うん、もうすでにいくつか、お約束、お会いするお約束が、まあ、なんですか、できておりましてね。で、そこで何かこう、面白いことになればいいなと思ってますけどね。で、まあ、今回本当に一番助かったのはやっぱあれですね。アパホテルの優待券ですね。
ああ。
いやー、もう本当30日はね、アパホテルの幕張のアパホテルに泊まるんですけど、まあ予約が早かったのもあったんで、そこはね、もうぶっちゃけ言いましょう。6000円で取れたんですよ。一泊。で、そこにね、優待券を使うと、私、1000円で泊まれるんですよ。
お
ぉ。ええ。で、この優待券っていうのは、東京、大阪、福岡かな？大都市圏だけは、値段がちょっと高くなるんですけど、それ以外の全国のアパホテルは、シングルだと1000円。ツインとかダブルだと2000円で泊まれるんですよ。一回こっきりですけどね、そのカードっていうかその優待券使えるのは。で、これはあれです、アパホテルの検証論文に参加した人がもらえる参加賞なんですよ。で、で、で、それをね、使うつもりでいたんですけど、もう7なんと、2日目も宿泊モードになっちゃったんですよ、そのスケジュールの都合で。で、二日目のその3月31日も撮んなきゃいけないんだけど、これはもう東京都内の方がいいなと思って、都内探したら、もう、アパホテル東京都内、軒並み2万円ね。一泊。で、いや、2万かよとか思って。でも、よく考えたら、初日に使おうと思ってた、幕張で6000円のやつを1000円にしようとしてたやつを、東京都内で使えば、これで4000円で泊まれるんですよ。東京都内は。なので、約2万円の部屋を、4000円で泊まれるんですよ。で、もうだから、初日は6000円払って、2日目東京で4000円払って、合わせて、2泊で1万円ってことにして、まあ、1泊5000円の平均ということで、今回出費をするという、そういう情報公開までしておきたいと思いますけど、決して贅沢をしてるわけではございません。はい。どうぞ皆さんのね、寒波、本当にお願いします。ね、寒波していただく方と、していただけてない方がたくさんいるわけですけど、していただいてない方、ちょっとずつでいいので、ぜひぜひ、ご協力いただければと思います。よろしくお願いします。そして、まあ、後でまたお知らせで入れたいと思いますが、まあもちろんそのパーソナリティ募集だとかね、そういったのもやりたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。まあ、そうですね。だから東京、そのうちも東京に 拠点を作んないとダメだろうねと本当に最近思うやつだ。で、まあこれはこればっかりはね、あの誰でもOK ってことじゃなくて、本当にその人物が信頼できて、そしてそのそれなりの実績のある方にお手伝いいただくしかないんですけど、それもちょっとこれから必要になってくるだろうなというようなことを考えているのと、それとこれはもうお話ししていいと思いますけど、IBB の中にいわゆるタレントプロモーション部門を作ることにしてるんですよ。で、これはまだ他では話してないので、初耳だっていう人も多いと思いますけど、まあ、特にこの関西地区とか、あるいはもう、中国、四国、九州もそうなんですけど、もうそれも全部、あと、東は名古屋、まあ、場合によっては東京まで、入れますけど、えのきだであるとか、あるいは、安全保障ジャーナリストの小笠原理恵さんであるとか、あと、まあ、何人か、政治家の方々にもうすでにお声をかけておりまして、了承いただいているんですけど、IBB の、まあ、プロモーションというか、まあ、ある意味 IBB 所属っていうほどの所属ではないけど、いわゆる業務委託みたいな形で、うちが、タレントプロモーションをやると。いうことで、各放送局だとかで、コメンテーターだとかで出演するっていう機会を、うちの方で取りまとめて、仕事を取ってくるっていう、まあ、そういうまあ、もう本当にぶっちゃけタレントプロダクションですけど、それを、やろうという方向で今動いていまして、で、今後、いろんな放送局に、私も営業活動をしに行かなきゃいけなくなってきますね。なので、ぜひこのチャンスに、IBB で一緒にやりたいという、まあ、特に若い方ですね、これは。こればっかりはね、20代、30代が中心になると思いますけど、募集したいなというふうに思っているところです。一旦 CM に行きまして、この後、D 枠はお知らせコーナーになります。CM です。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。